へんてこな住人が集う町、キャラ塾にあるのほほん探偵社。この物語は、お気楽でちょっぴり頼りない女探偵まみこさんと、しっかり者の助手、私、ようこが繰り広げるハードボイルドなはずなんだけど、果たして今回は？
ちょっとヨーコちゃん、いくら数少ない依頼が来たからってそこまで騒がなくてもいいでしょ。
だってだってそれがただの依頼じゃないんですよ。
そりゃただの依頼じゃ受けないよ、ギャラをもらわないと。
なっちって甘い。そんなボケで笑いが取れると思っているんですか。
あ、何のこと。
これですよ、この記事を読んでください。
ん、何これ、3日前のスポーツ新聞。何、人気お笑いコンビサンドバッグマンボケ担当が緊急入院、ラジオ番組の漫才で一夜限りの相方を一般募集。なんでこれが何なの。
応募したんですよ。
誰が。
私が。
それで
選ばれたんです。
すごいじゃない。
やるのはのとさんですけど。
あ、そうか。すごいじゃん。私いつものほほんとしてると見せかけて実はやると思ってたんだけど、まさかそこまで。ってほら、
ぬるい。そんなぬるいノリツッコミじゃ風邪ひいちゃいますよ。
いや、そうじゃなくて、なんで私がやんなきゃいけないのよ。
何言ってるんですか、のとさん。サンドバックマンといえば去年のコメディグランプリ、略してコメワンの優勝者で、今や売れっ子コンビ。高額の報酬が期待できるじゃないですか。
のとちゃん、聞いたよ、漫才やるんだって。
すごいありますね。頑張ってね、私応援しちゃう。
たけさんにボンクラ君にママさん。
ほら、皆さんも期待してくれてることだし。
そんなに言うならようこちゃんがやればいいじゃん。だいたい私漫才なんて詳しくないもん。
あー、そうですか。なら私がやりますよ。何ですか、人がせっかく事務所のためを思って応募したのに。
え、じゃあ俺がやろうか。そういうの嫌いじゃないし。
いや、人助けは警官の仕事、本官がやります。
お客様を楽しませるのは私の専門よ。私がやるわ。
いえいえ、私がやります。
いや、俺がやるよ。
いや、本官が。
いや、私がやるわよ。
え、じゃあ私もやってもいいけど。
どうぞどうぞ。何をそれ、本官にやる。
この番組は集英社の提供でお送りします。
おまかせ探偵のとまみこ
おまた。さあ、のとさん、そうと決まれば早速特訓ですよ。
特訓。お笑いのセンスなんて特訓したところで身につかないって。もう無理に決まってるじゃん。気長に行きましょうや。
そんな悠長なこと言ってられません。ラジオの本番今晩なんですよ。
え、今晩。
あ、そうだ、情報屋さんからのレポートを一緒に読みましょう。もちろん面白おかしく話を広げてもらいますよ。
できるかな、そういうのさ。
大丈夫ですよ、早速読んでいきますよ。聞いてください。まずはですね、コードネームゆうえさんからいただきました。
ありがとうございます。
のとさん、助手のようこさん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
突然ですが、僕には悩みがあります。
うん、どうしたの。
うん、それは僕の弟についてです。
うん、
弟は休日になると1日12時間以上は寝ます。そのため僕が見る限りではあまり勉強をしているようには見えません、
うん、
しかも弟はもうすぐ高校受験を控えています、
うん、
このままで大丈夫なんだろうかと兄としては心配でたまりません。そこでお二人に質問なのですが、弟を怒らせずに勉強に身を入れさせるにはどうすればいいでしょうか、ということで、ご相談をいただきましたよ。
優しいお兄ちゃんだね。
本当ですね。私お母さんみたいに心配してます ね。
このお兄ちゃん本当いいお兄ちゃんだ。
うん、
どうよ、お子ちゃん。いいんじゃないね、でも。
そうですね。
好きなだけ寝るがいいさと思うけれども、
うん、
それじゃ解決になんないもんね。
まあ寝ないと頭働かないのはありますけどね、うん、
布団全部どっかやっちゃえば。
ええー、
物置にでも入れちゃえばいいんじゃない。
マジっすか。
寝れない状況を作るんですよ。
はあ、うん、スパルタですね。
そう、あのね、うん、厳しくした方がいいと思うよ。
うん、うん、それで勉強怒らせずに勉強してくれるかな。
お兄ちゃんも優しいからね。ヨコちゃんはなんかあるわ。
どうしよう、とりあえずやりなよっていうのは一番良くないと思うんですよね。どうしたらいいんだろうな。あの、わからないとこあるんだけど教えてよって逆に。
兄ちゃんが？
お兄ちゃんが。
お兄ちゃんが？
ちょっとなんかちょっとパラパラっと教科書、弟の教科書を見て、
あ、
何これこれちょっと難しくない？みたいなこと言って
乗せてくわけね。
わかる？みたいな感じで、
うん、
そんなもわかんないのお兄ちゃんみたいな感じで、
うん、
進んでく。
優しい。すごい優しい。
いいんじゃないですか？のとさんは、うん、ちなみにどうやって勉強？
私ですか？うん、弟がいたら？私はもうスパルタですよ。
スパルタですか？
ふざけんなですよ。
あ、じゃあもう怒ってもさらに怒り返すぐらいな。
そんな怒るなんて、怒るなんて選択肢はない。あ、
ない。
弟に。
スパルタとは、ま、怒るはまた別なん
です。おー、スパルタは愛ですよ。
愛。
そんなね、生優しいね、優しさをかけてはいけないんです。
そうなんだ。
うん、お兄ちゃんは、だってこの高校3年生の弟くんのことを思って、
うん、
言ってくれてるわけでしょ？言ってあげてるわけでしょ？そんな、いいんです。怒って怒鳴っても。
あ、そうなんですか。
そう。
怒鳴ってもいいんだ。
いいんです。弟が怒っても怒り返せばいいんです。
なんだよ、兄ちゃんって言われたら、
うるせえみたいな。お前のダメだみたいにね。
恐怖でやるようにさせるみたいな。
伝わると思うんだけどな。
そうか。わかりました。じゃあ、ちょっと参考にして。
ダメ、優しくない？
見ていただけたら。いや、もうそれが愛だとね。きっとそのうち伝わる、ね。
飴とムチです。両方です。
はい、ね。
はい。両方で頑張ってください。
はい。頑張ってください。
はい。
じゃあもう一つ紹介します。
はいはい。
コードネーム AT&T パークさんからいただきました。
ありがとうございます。
のとさん、ようこさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。さて、先日友達の家で新年会をやったのですが、久しぶりにお酒を飲んだので、すぐに気持ちよく酔ってしまい、あまり友達と話すことができませんでした。
ふむふむ。
うん。お酒を飲む機会が多いと思いますが、お二人はお酒に酔ってしまうとどのような状態になりますか？また、今だから話せるお酒にまつわる思い出話とかは何かありますか？ちなみに僕は酔うと無口になり、誰とも話さなくなるので、うん、友達から意外に思われます。過去普段は結構ベラベラと話すのですが。
は
ぁ。あ、結構いるかも、そういう人。
喋らなくなる人、う
ん、なんかちょっと、俺ちょっと今、一人で飲みたい気分なんだ、みたいな感じの雰囲気を出す人、
ちょっと待って、待って、待って。ようこちゃんは、
はい、
飲むと、
うん、
飲むと、
うん、
飲むとどうなるかな。
何ですか、
ようこちゃんは飲むと。
私は、
うん、
そう、本当に私も飲むとすぐ眠くなっちゃうんですよ。うん、
眠くなる人いるよね。
そう。だからね、
うん、
こう本当にお酒がまだこう、うん、うまくたしなめない。
ちょっとでもすぐ眠くなっちゃう。
そう。なんか酔いが回ってくるか来ないかのうちに眠くなっちゃうんで、
うん、
こう、わーいみたいな、あんま楽しいところがちょっとしかないみたいな。
結構どこででも片隅でクーって寝ちゃうタイプ？
寝はしないんですけど、頑張るんですけど。
あ、そうかそうか。
でも、やっぱり無口になっちゃう
ので。眠たいなってなっちゃうんだ。
みたいな。
な
んか周りの話が聞こえなくなってきちゃうんですよ。
あ、もう、睡魔がね、だんだん襲ってきてね。
え、みたいな。今何の話してるのみたいな。
いる。あと、必ず寝てる人いる。
電車とかでは気をつけましょ
う。
のとさんはいかがでしょうか？
私はすっごい陽気になるの。
うん。
なんか、
うん、
もう楽しいってなるの。
ああ、
キャーハッピーってなって、なんかね、一人でずっとなんかこう、
うんうん、
なんかこう、逆に喋るかも。
うん。そうするとお酒も好きになるんでしょうね。
そうだね。だから、人と飲むことが多いかも。一人だと逆に飲まないかも。
そっか。
うん。
で、そんなのとさんは失敗談とか、あったりなかったりするんじゃないですか？
記憶がない。
曲がなくなる。
はい。一回ありましたね。
お、あ、一回だけ？
一回だけ。
一回だけ。
うん。
その時は。
記憶がないの。
なんか周りの人が、なんかよそよそしくなったりとか。 しませんでした、うん、次の日とか。
あ、でもね、なんかね、うん、すごかったみたい。なんかフェンスによじ登ったりとかすごいね、なんかね、うわーっていきなり、うん、まあ、若い頃の話ですよ、よく。私もね、もうここね、働いてね、
そうですか、
探偵になってもう何年も経ちますから。
そうですか。
はい、若い頃の話ですけど、うわーって外に向かって走ってって、うん、フェンスにわーってよじ登って、
その後は、
大丈夫。知らない。
知らない。
知らない。
うん、すごい。
でも、うん、それで初めての二日酔いというものを経験し、はいはい、それ以降お酒はほどほどにしようと思いました。
うん、
うん、よく我々は気をつけないかんね、ちょっとね。
そうですね、
うん、
まあ、気をつけないと。はい、気をつけてくださいよ。
へーへー、もうしてないわよ、そんなこと。
はい、はい、ではでは、とりあえずは今日はこんな感じでしょうかね。
ヨーコちゃん、いつも通りだった気がする。
うん、
私も普通に
普通に話してしまいました。
やられてなのかな。
まあまあまあまあ、
どう、
いつものレポートですから。
ああ、もうちょっとやっぱり無理だって。お笑いなんてわかんないよ。
いやいやいや、そんなすぐに諦めないでくださいよ。ねえねえねえ、そうだそうだ、テレビでも見ましょうよ、お笑い番組とかさ。
テレビ？
うん、
テレビですか。うんうんうん、わかった、見る。
うん。おまかせ探偵のとまみこ、おまかせ探偵のとまみこ。
そうです。
昼の奥様よろめき劇場、愛のブリザード第17話。
会社の存続と引き換えに吹雪の元を去ったつむじは、蘭子にペットのカエルとしてしもべ同然に扱われるようになっていた。
つむじ、足をマッサージしなさい。
結構。
上手にできたらご褒美をあげるわよ。
失礼します。
結構焦げ。
あら、吹雪さん、何の用？もううちのメイドはやめていいと言ったはずよ。
蘭子さんに会いに来たんじゃありません。辰巻会長と話をさせていただきに来たんです。
何を言い出すの。おじい様は今体調を崩してお休みになっているのよ。それにあんたなんかがおじい様と話そうなんて身の程を知りなさい。
じゃあ勝手に会わせていただきます。
お待ちなさい。
竜巻財閥の会長、竜巻神風之助、天涯孤独だった私をメイドとして引き取ってくれた人、何としてでもあの人に会わないと。ここだわ、竜巻会長の部屋は。よし、失礼します。
誰だね。
ふ、吹雪です。メイドの雪山吹雪です。
吹雪。
黙りなさい。おじい様、お騒がせして申し訳ありません。今すぐ追い出しますから。
竜巻会長、お願いです。つむじさんを助けてあげてください。つむじさんは会社のために自分を犠牲にしようとしています。
黙れと言っているのよ。
お願いです。私はこの先永遠に召使いで構いません。命を差し出せと言うならそうしますから。
吹雪さん、バカなことを言うな。今発売中のクッキー3月号は、今一押しの美糖ロリポップが表紙&関東カラー。読み切りでは待望の相沢遥が登場。矢沢愛の7はもちろん、幾重に涼のバレンタイン企画、チョコ三昧エッセイも見逃せないんだぞ。
そうよ、死ぬだなんてできもしないくせに。
吹雪さん、窓ガラスなんて割ってどうするつもりだ。
このガラスで自分を刺します。
いやー、いつもいつもつむじの KY っぷりはすごいよね。
ですよね。彼なりのなんか一生懸命さなんだなって最近思うようになってきましたけど。
いやいや、そこまで読めないと幸せだよね、なんかある意味ね。
ってこれ笑い番組じゃないじゃないですか。
あ、誰か来たみたいだよ。
あ、台本が来たみたいですね。
台本？台本って？
今晩の漫才の台本に決まってるじゃないですか。まだまだ特訓を続けますよ。
もうやだー。永瀬探偵のとまりも、永瀬探偵のとまりも、おまた。
あー、どうもご苦労様でした。あ、それじゃあのとさん、届きましたよ、台本。
お、おー、なかなかの力作じゃん。
あれ、のとさん、のとさん、
ひょっとして逃げた？
何言ってんねん、うちが逃げるわけないやんか。
あー、のとさん、よかった。てっきり仕事を放棄して逃げたのかと。
探偵が依頼を諦めるわけないやん、うちに任しとき。
お、なんかたくましい。でもどうしてさっきからなんか関西弁？
ああ、これな、これさっきべしゃり暮らしって漫画を読んどいたから。学園の爆笑王を名乗る高校生がお笑い芸人を目指すっていう話やから、ボケのセンスは完璧や、あと関西弁も完璧や。
おお、出た、いつもの思い込みだ。でも思い込みだけで関西弁を喋れるんだから、のとさんって結構器用だよね。それにしても本当に結構うまいし。
勢いや、こんなもん。
勢い。
勢いに決まっとるやないけ。
すげえ。
はいすぎて、はいすぎて。
なんかいけそうな気がしてきましたよ。うん、じゃあですね、早速これ使って特訓しようじゃないですか。
お、
はい。
これが台本か。
はい、台本。
使う台本ね。
はい。
あれ、この台本おかしいで。ボケの部分がところどころ空白になっとるんとちゃうかいな。
うん、ああ、これですか。うん、これですね、サンドバックマンさんに作ってもらった特訓用台本なんですよ。
何じゃいそりゃ。
空白の部分を自分で埋めて、笑いのセンスを磨きましょうという。
ふざけんなよよ、こちゃん。
そんなこと言われても、やっぱね、これがないとやっぱり、できないですからね。
関西弁までにしとこうや。
まあまあ、でも漫画を読んだのとさんだったら大丈夫ですよね。ね。はい、じゃあとりあえず練習始めましょうか。ですね、私がじゃあ相方役やりますんで、のとさん答えてってくださいね。ちなみに台本はどんな感じかと言いますと、
教えてちょうだい。
お鍋がこうテーマになってる話ですね。
鍋ね。
そしてそこでのとさんがダジャレ鍋というものがあるという話をしだします。
うん、
はい。そしてダジャレ鍋とはどうなんですかっていう話になりまして、
うんうん、
例えばということで、のとさんが例えば、なんとかならなんとかって答える、鍋の具で、ダジャレを考えて、そのダジャレがうまくいったら、その食材を食べれるという、そういうダジャレ鍋というものがあるという話で、いくつか空欄がありますので、白菜ならなんとかみたいな感じでいきます。
鍋の具材なら OK なわけやね。
うまくダジャレが言えるかどうかという。
ダジャレってなんじゃいな。大丈夫
さん、ダジャレどうですか。なんか前ね、昔もやったような気がするけど、
大丈夫、大丈夫。漫画を読んだから大丈夫
ですよね。
わかれへんけどな。まあ言ってみな、わからへんな。
じゃあもうとりあえずやってみましょうか、この台本を使ってね。
おしゃ。
はい、準備 OK ですか。
頑張るで。
はい、
はい、
では行きます。
いいよ、
練習スタート。はい、
はい、どうも。いやー、しかし最近は寒い日が続きました。
もうこんな日はぬくいもんでも食べて、身も心もぬくくなったりしたいもんですな。
それはよろしいおまんな。となるとやっぱりお鍋にしやろ。冬はお鍋が美味しい季節やさかいな。
あー、大変よろしいおまんな。寄せ鍋やろ、ちゃんこ鍋やろ、キムチ鍋もあったまるし。あ、ちなみにのとさんはどんな鍋がお好きでっか。
私はもちろんダジャレ鍋やね。
ダジャレ鍋聞いたことあらへんわ。それどんな鍋ですの。
鍋の具材を元にしたダジャレを言うことができたら、その具を食べられるっちゅう鍋や。
ほうほう、例えば。
例えば鶏肉なら、これ鶏肉って言えたら、その鶏肉をパクリや。
ほう、じゃあ白菜なら。
あ、白菜か。
白菜なら、
このこの葉、葉、腐っとるんちゃうけ。
葉、
もいいな。
はあはあ、
これは臭いな。
そんなら、
うん、
ネギなら。
ネギ？あ、ねね、
ん？
ねね、おじちゃん、おじちゃん、このネギ、ネギってや。
おー、そんなら身も心もポッカポカや。で、そんな鍋あるかい。
どうもありがとうございました。
なんかね、これ難しいな。
だーすごい。でも、もうすごい関西弁使いこなしてるし。
関西弁、本当の関西の方ごめんな。
ごめんなさい。
ごめんな。
私特にごめんなさい。
これいつまで続けりゃええんかな、この関西弁もな。
どうですかね。どうでしょう、こんな感じですよ、うん、今はまあ練習の練習って感じで。
練習の練習、
練習の練習。
何言ってまんねん。
もう一回もう一回練習してみましょうか。
もう一回同じことするんかいな。
はい。じゃあですね。まあ途中から行きましょうか。
なんちゅうこっちゃ、うんうん、はい。わかった。
はい。じゃあもう一回行きますよ。
はい、はい、行くよ。
練習スタート。
鍋の具材を元にしたダジャレを言うことができたら、その具は食べれるちゅう鍋や。
ほうほう。例えば。
例えば、鶏肉なら。鶏肉なら。鶏肉なら、もう、胸肉食べたら、胸大きなったで。
じゃあ、白菜なら
知るかも。白菜なら、よ、白菜。難しいなこれな。2回も同じの出てこんな。白菜。
真面目にやってください。
だって寒いで、これ。ほんま寒いわ。めっちゃ寒いわ。出てこんね。ちょ、待って。白菜。
じゃあ、タラなら？
タラ？タラー。タラー。タラ入れたら、
お、
タラ入れたら、
タラ入れたら、わあ、そんなら身も心もポカポカや。でそんな鍋あるかい。
どうもありがとうございました。
まあまあまあ。まあ、まあ、これで、
ヨコちゃん、
うん、
ヨコちゃん、ヨコちゃん、これ、無理ない、ヨコちゃん、これ。
いや、奇跡の一発出たじゃないですか、今。
タラッと出たね、なんかね。
出ましたね、タラ。
なんか、汗もタラタラ出た。
まあまあまあ、おー、いいじゃないですか、その調子ですよ、のとさん。これで完璧ですね。
もう、面白いんやで。
ああ、放送が楽しみだな。のとさん。
なんやねん。
天才的ポケのセンスを持った主人公が活躍するべしゃり暮らしを読んだから当然もう大丈夫ですよね。
大丈夫やで。みんな引かんといてや。
おまかせ探偵のとまみこ
おまた
1月26日今日はのとさんとお笑いの特訓を行いました。というのも、人気お笑いコンビサンドバッグマンの相方さんが体調を崩されて代わりのボケ役を探しているという新聞記事を見かけたので、試しに応募してみたら、なんと選ばれちゃったんです。高額のギャラを当てにして、のとさんには頑張ってもらおうというわけです。のとさんは最初かなり渋っていましたが、途中でべしゃり暮らしの漫画を読んでからは関西弁もマスターしてノリノリで練習してくれました。ちなみに今回のとさんが読んだ漫画べしゃり暮らしは、ろくでなしブルースやルーキーズの森田正則が描くお笑いに青春のすべてをかける高校生の活躍ドラマ。毎週木曜発売、週刊ヤングジャンプで大絶賛連載中で、最新コミックス5巻も大好評発売中です。 お笑いに真剣に取り組む人々の姿はとてもかっこいいので、所長もぜひ読んでみてください。よし、探偵に仕掛けた。はあ、あ、もうこんな時間、終電なくなっちゃいそうだな。そろそろ帰るかな。あ、でも野戸さん、今頃ラジオ局で仕事してるんだよね。野戸さん緊張してるんだろうな。大丈夫かな。そうだ、私も仕事しよう。野戸さんが仕事してるのに私だけ休んでられないよね。よし、野戸さんのために事務所のチラシを作ろう。チラシの文面は、町の情報調査依頼募集中。はがきの宛先は郵便番号 105-8002 文化放送おまかせ探偵のとまみこまで。メールアドレスはおまたん @joqr.net omatan@joqr.net。 情報依頼が採用された人には不動産屋さんから素敵な報酬を差し上げます。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。よし、これで OK。 あ、そろそろ野戸さんが出るラジオが始まりそう。ラジオつけなきゃ。周波数は1134と。あ、これかな。
どうもー、サンドバックマンのトッシーです。
どうもー、相方のノブです。
始まった。野戸さん、しっかりボケてバッチリ依頼料を稼いでくださいよ。
いやー、実はね、うちの相方こう見えて普段は探偵やってまんねん。
そうそう、私探偵でんねん。
ところで探偵はんて普段どんなことやってはるんでっか。
そりゃ探偵ですから、毎日謎が駆け巡っておりまんがな。
おお、それはミステリアスやね。
探偵とかけまして、
なんやなんや突然。
タクシーの運転手さんと解く。
その心は。
どちらも待つのが仕事です。
って、そっちの謎かけかい。どうも、ありがとうございました。
野戸さんは待ちすぎですよ。依頼料ちゃんともらってきてくださいね。
キャラ塾伝説二丁目の路地裏。
このコーナーはおまかせ探偵のとまみこの舞台キャラ塾に存在するかもしれない様々な伝説を紹介するミニコーナーです。
このコーナーの案内役はのとまみこ役のとまみこと
陽子役本田陽子がお送りします。
はい、今回は1月最後。
そうですね。
ですね、早いもんですね。
はい、どうですか、またダジャレに挑戦しましたけど。
もう二度と来ないと思ってたの、正直。ね、私大失態があるじゃない。
大失態？何のことですかね。
ヨコちゃん思い出して、もう二度と来ないように思い出して。
でもすごい、でも今回すごい、何ですか、上達したと言いますか、影が降りかかってきたと言いますか。ね、
もうね、
やりますよ。
もうだからね、私ね、本当に、いや、言葉遊びじゃんあれって、すごいなって
ですね。
もうなんかそういう風に捉えることじゃないのかもしれないけど。
いや
どこじゃ結構思いつく。
おー、でも面白いのは思いつかない。んなんかこうみんなが考えそうなもの考えつかないかな。
あー、なるほどね。
でも難しいですね。
難しい。あとさ、関係ないけどお鍋、ダジャレ鍋だったじゃない、だからお鍋もいい季節だなと思って、ごめん、ね、全然関係ないことを考えたりしました。
食べたくなりましたね。
ねえ、
はい、
ね、お鍋いただきましたね。
そうですね、
夏の美味しいお鍋を
忘年会で
忘年会を
いただきました。美味しかった。
はい、このお任せ探偵の、の皆様方と、
はい、
美味しかったです。
ありがとうございました。新年会もよろしくお願いします。
遅いか。いやいやいや、これからも、
これからですね。はい、というわけで
でですね、はい、このコーナーでは毎回リスナーの皆さんから寄せられたキャラ塾の伝説をいくつか紹介していきます。そして最後にこれ採用という伝説を一つ決定、うん、選ばれた伝説は番組のホームページに採用されます。
はい、じゃあ早速紹介していきましょう、はい、まずはコードネームクワさんからいただきました。
ありがとうございます。
キャラ塾の伝説、
はい、
キャラ塾の玄関口キャラ塾駅では、うん、キャラ塾での相振り人気にあやかり発車ベルかっこメロディーが相振りのテーマ曲になっているらしい、うん、この発車ベルを聞くと利用者がみんなよろめいてしまうのでキャラ塾駅では駆け込み乗車が全くないというより誰もできないらしい。
これいいじゃないですか。
いいですね。
いいじゃないですか。
アイブリもなんかこうますますヒートアップして、
うん、しつつ、
うん、目が離せない状況になる中、うん、
ね、ちょっとみんなアイブリだわってなって、
うん、
そして事故も防止になる。
そうそうそう、よろめいて、
素晴らしい。
いいですね。
よろめいて落ちないように気をつけてくださいね。
あ、そっちあるんですね。
はい、
はい、
じゃあもう一つ紹介します。
はい、お願いします。
コードネームのしたんさんからいただきました。
ありがとうございます。
キャラ塾にはキャラ塾の平和を守る正義のヒーローがいるそうです。
うん、
その名もキャラレンジャー。しかし平和なキャラ塾において彼らの活躍は未だにないので彼らを見た者はいないらしいです。ちなみにキャラレンジャーは5人組で、
うん、
色はもちろん、うん、レッド、ブルー、イエロー、グリーン、ピンクの5色に分かれているそうです。噂によるとイエローは3度のカレーよりノト探偵が好きだとか。
ラララララ
ではではお二人お仕事頑張ってください。
へ
ー、あー、まあなんか今回平和な感じでいいですね。
いいね、
キャラ塾のなんか細かな感じが出てきますね。
なんかさ、二頭身ぐらいでさ
あ、本物はちゃんと頭身があってもらった方がいいんだろうけど、
なんかグッズとか最近さ、なんかよく
な、
あのない、このご当地レンジャーみたいなのとかさ
ありますね。
あるよね、ああいうのです
か。なるほど。
とか
じゃあ、キャラレンジャーは実際にヒーローなんだけど、うん、ヒーローショーで働いてるみたいな、仕事がないから。
あなんかすごい生々しい感じが。なるほどね。
ほうほうほう、
あ、どっちがいいかな。
どっちがいいですかね。
ね、私ね、どっちも面白いなと思ったんだけど、
うん、
このさ、音楽が流れてくる。
うんうん、
これいい、いいな。
お
うん、
じゃあ、じゃあ。
はい。
行きちゃいますか。
行きますか。いいですか。
はい。というわけで、
決まりました。
はい。
今回採用されるキャラ塾の伝説は、コードネーム、クワさんに決定です。
はい。
はい、採用された伝説は番組のホームページに掲載されます。
はい、このコーナーではリスナーの皆さんからのキャラ塾の伝説を募集しています。メールアドレスはおまたん @joqr.net、 omatan@joqr.net です。どんどん送ってきてください。
以上、キャラ塾伝説2丁目の路地裏でした。
この番組の内容はべしゃり暮らしの内容とは一切関係ありませんが、べしゃり暮らしを発行している集英社の提供でお送りしました。